私の創造への感謝。詩篇139編14節。パラリンピック開催中で、いろんな人生のドラマを見ることができています。不慮の事故で大きな障害を負った方々も多くおられます。多くの方々は、その時自分の人生に絶望し、死んでしまいたいとまで追い詰められます。しかし、残された体の器官を生かすことを学べるとき、驚くべき運動能力が発揮されてきます。人間の細胞には毎日一定数死んで、その分を細胞分裂で補填される再生系細胞と、脳神経細胞や心臓の筋肉細胞のように生まれてから再生しない細胞があります。二十歳を過ぎると、1日10万程度の細胞が脳の中で死んでいくそうです。そんな話を聞くと恐ろしくなりますね。自分の頭の働きがますます鈍くなっていくことを思い描くことは辛いです。しかし、大脳の神経細胞は140億個もあり、50年間に1日10万個の細胞が死んでも高々全体の 13% 程度にとどまります。しかも、一生の間に使い残した細胞は3分の2にも上ると言われます。つまり、70歳を超えても、まだまだ新しい能力の開発の余地があるのです。詩篇139編の核心は以下の御言葉です。私は感謝します。恐ろしいほどに、私は不思議に作られました。詩訳。I praise you, because I am fearfully and wonderfully made, NIV 訳。私たちは、80歳になっても90歳になっても、新しいことを始めることができます。3分の2の細胞を全く使わないまま灰にしてしまうのはもったいないと思いませんか？パラリンピックの開会式では、様々な障害を抱えた方の割合は、全人口の 15% にも及ぶとアピールされました。しばしば、人類の歴史は、健常者の枠にはまらない多くの方の能力を生かすことができていませんでした。アフガニスタンのタリバンは、かつて全ての女性に、ブルカで頭から体全体を覆うことを強制しました。顔も完全に隠し、網の目のような目を覆う薄い布から外を見ることしかできませんでした。女性の個性を全く見せないようにしたのです。2000年前のイスラエルの女性は、それほどひどい立場ではありませんでしたが、同じように人格権を認められていませんでした。その状況に革命をもたらしたのがイエス・キリストの福音です。ところがイエスが語った結婚観でさえ、LGBT の人権擁護の観点から時代遅れと見られることがあります。しかし、そのような見方は、歴史的な文脈を全く無視したものです。キリストの福音は常に、社会の少数者の権利を擁護するものでした。明日の礼拝では、マタイ19章の有名な結婚に関するところから、共に学びます。その革命性を共に覚えたいと思います。